保健だよりヘルスニュース保健課保健係電話 585-2783 E メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp 国見町健康ポイント事業にご参加ください。国見町健康ポイント事業は、毎日の運動や食生活、各種検診受診、社会参加などの様々な健康づくりに取り組み、健康ポイントを集めるものです。ポイントを集めると、福島県民カードがもらえます。そのカードを県内の協力店で提示すると、様々な特典が受けられます。お家でできる健康づくりにチャレンジしてお得な特典をゲットしましょう。福島県民カードの写真が掲載されています。対象者、18歳以上の国見町民、高校生を除く。参加方法、1、保健課保健係の窓口で国見町健康ポイント事業記入台紙を受け取ります。2、台紙の項目に従って健康づくりを行い、ポイントを記入します。3、ポイントが集まったら保健課保健係に持参ください。ポイントに応じた福島県民カードと抽選で福島三昧などが当たるプレゼント応募はがきをお渡しします。実施期間、令和5年3月31日金曜まで。福島県民カードや協力店の詳細については、健康福島ポータルサイトをご覧ください。詳しくはこちらのキャプションのもと QR コードが掲載されています。運動教室、脱メタボ計画始まります。町ではメタボリックシンドロームの予防と解消を目的に、9月から運動教室を実施します。この教室では本格的なフィットネスジムの先生をお招きし、体重減少にポイントを絞った運動を行います。ぜひ申し込みください。一緒に目標を達成しましょう。次の3つの教室から1つ選んでください。会場、森への町民センター体育館。1、脱メタボ教室日中の部。午前10時から午前11時30分、毎週金曜日。午前中に時間が取れる方や、日中体を動かしたい方におすすめです。2、脱メタボ教室夜間の部、午後7時から午後8時30分、毎週火曜日。日中は仕事で参加できないという方におすすめです。3、ウェルネス教室。午後7時から午後8時30分、毎週木曜日。過去に運動教室に参加したことがある方や、日頃の運動内容を見直したい方など、経験者や次のステップに進みたい方におすすめです。詳しくは保健課保健係まで問い合わせください。実施日、会場は変更となる場合があります。申し込み方法、保健課保健係まで、電話か窓口で申し込みください。申し込み期限、8月22日月曜。参加費用、無料。定員、各教室30名。申し込み先、保健課保健係。電話 585-2783。総合健診受診者のうち、メタボリックシンドローム該当者等には、広報誌より先に個別周知しています。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション。ニコニコ相談会。実施日10月19日水曜。時間午前10時から午前11時。会場子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物、申し込み、前日までに保健課保健係または藤田保育所、 電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日10月27日木曜。時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月時、令和4年6月生まれ。9ヶ月時、令和3年12月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。7月は年中年長組で正しい箸の持ち方についてをテーマに開催しました。教室でテーブルを囲んで箸の持ち方や使い方を練習している様子の写真が2枚掲載されています。院長先生の診察室から第9回公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。今年の夏も厳しい暑さになりそうです。熱中症対策をしっかりして体調管理に注意しましょう。水分を十分に補給して冷房を上手に使用し、猛暑を乗り切りましょう。新型コロナウイルス感染症は7月に入り増加し、第7波となってきました。季節とは関係なく、夏になっても勢いは衰えないようです。大人数での会食は控え、穏やかに過ごしましょう。高齢者のワクチン接種はかなり進んできました。小児・若年者の重症化率は低く、ワクチン接種に消極的な意見もありますが、感染拡大、入院・重症化を防ぐ効果はあると考えられます。さらに、コロナ感染者が多数発生すると、通常医療の提供が困難となる危険性があります。家族でよく話し合い、納得した上で接種することが大切です。感染対策はオミクロン株でも変わりません。マスクの着用、手洗い、3密を避ける、換気、体調管理です。体調の悪い時には無理せず休み、医療機関等で検査を受けるようにお願いします。屋外や人のいないところでは基本的にマスクを外して大丈夫ですが、受診時はマスク着用をお願いします。病院受診時には電話で連絡をしていただくようお願いします。秋には青空の下で紅葉を見ながら芋煮会ができることを期待しています。近藤院長の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール shogai@tawni.kunimi.fukushima.jp 少年仲間づくり教室、タグラグビー教室、地域学校共同本部事業、第3回活動、タグラグビー教室が6月25日、国見小学校体育館で行われました。聖光学院高等学校ラグビー部員19人と顧問の佐藤忠弘先生を講師に迎え、ラグビーボールの投げ方や腰につけたタグの取り方などを学びました。その後はチームに分かれて試合を行い、子どもたちは汗を流して楽しみました。暑い中での活動となりましたが、参加した31人の教室生は、福島大学学生ボランティアや、ラグビー部の皆さんと一緒に仲良く元気に活動しました。試合中の子どもたちの様子の写真が掲載されています。出場チーム募集。第46回 国見町駅伝競争大会。日時、10月30日、日曜、午前8時開会、午前9時スタート。コース、和野台運動公園の周回コース、6区間 11.8km。参加申し込み期限、9月9日、金曜。問い合わせ、障害学習課文化スポーツ係、電話 585-2676。ゼッケンをつけ、たすきをかけて走る選手たちの写真が掲載されています。くずうい、くずやでござい。令和4年度、キッズシアター。国見小学校の児童を対象とした、令和4年度、キッズシアターが、観月台文化センターホールで、6月29日に開催されました。くずうい、くずやでございは、江戸時代の生活の様子を題材にしたお話です。くず屋さんは依頼者からの依頼を断れない性格のために、無理難題を押し付けられながらも、持ち前の行動力で難問を解決していきます。江戸時代の生活における、もったいないの精神や、演者のユーモアを交えての演技に、ホールは児童たちの大きな歓声に包まれました。写真、全身座提供。天秤棒を担いだくず屋さんの舞台の写真が掲載されています。猛暑の中、国見町代表として奮闘。県民スポーツ大会。第75回福島県総合体育大会県民スポーツ大会県北地域大会が7月10日に開催され、国見町大協ソフトボール部、少年ソフトボール競技、国見 ST、ソフトテニス競技、国見町チーム、家庭バレーボール競技の3団体が国見町代表として出場しました。今回は新型コロナウイルス感染症の影響により3年ぶりの開催でした。入賞には至りませんでしたが、各チームが猛暑の中熱戦を繰り広げました。少年ソフトボール競技、家庭バレーボール競技、ソフトテニス競技の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。職場体験日記、県北中学校2年生。県北中学校2年生3人が図書館業務を体験しました。1日目、7月12日。図書館の資料収集方針に基づき、図書館の蔵書が購入されていることや、本の貸し出し、返却などのカウンター業務について学び、利用者さんへ本の貸し出しを行いました。午後からは、国見小学校での移動図書館事業を体験。本を借りに来る児童に寄り添い、優しくサポートする姿が見られました。2日目、7月13日。新刊本の登録、本のカバー掛けに挑戦し、司書のアドバイスのもと、難しい作業にも根気よく丁寧に取り組みました。1日目に学んだことをもとに、実際に本を選書し、発注までの一連の作業を行いました。選書した本は、入荷次第、手書きのポップとともに図書館に展示、紹介します。2日間の職場体験を終えた生徒たちからは、難しかったけれど、図書館の仕事について多くのことを学ぶことができた。はじめは本があまり好きではなかったけれど、楽しかった、などの感想が聞かれ、実りある2日間になりました。図書館業務を体験中の様子の写真が4枚掲載されています。写真1、説明。パソコンを前にカウンター業務について学ぶ男子生徒を捉えた写真です。写真2、写真3、説明。国見小学校で児童をサポートする女子生徒と男子生徒の様子の写真です。写真4、説明。本のカバー掛けに取り組む3人の生徒の写真です。写真終わり。地域学校共同本部事業、プール見守りボランティア活動、プール授業を安全で楽しく、 小学校1、2年生の体育の授業では、水に親しむというプールで行う学習があります。6月後半から7月中旬にかけて、保護者の方々がプールの見守りボランティア活動を行いました。ボランティアの方々には、児童たちの着替え補助や安全確保のため、プールサイドからの監視など、授業の補助をしていただきました。ボランティアの方々の支援により、先生方には児童たちを指導する時間を十分に確保していただくことができました。児童たちの泳ぎの向上が楽しみです。ボランティアの方々のプールサイドでの見守りや手伝いの様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金として、児童1人につき一律5万円が支給されます。すでに本給付金を支給された方を除きます。給付にあたっては一部を除き申請が必要です。対象者や申請手続き等の詳細については、町ホームページを確認いただくか問い合わせください。問い合わせ、厚生労働省子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター。電話 0120-400-903。問い合わせ、福祉課社会福祉係。電話 585-2793。一人親世帯分、一人親世帯以外分、それぞれの QR コードが掲載されています。児童扶養手当等の手続きについて、8月から9月にかけては、児童扶養手当、特別児童扶養手当、一人親等家庭医療費助成の受給資格確認、更新期間です。対象者にはそれぞれ通知していますので、受付期間内に忘れずに手続きをしてください。児童扶養手当。離婚などにより、父または母がいない18歳未満の児童を看護する母または父等に対し支給される手当。特別児童扶養手当。一定以上の障害を持つ20歳未満の児童を看護する父母等に対し支給される手当。一人親等家庭医療費助成。離婚などにより、父または母がいない18歳未満の児童を看護する母または父等に対し、保険診療の自己負担分の一部を助成する制度。いずれも所得などの要件があります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、福祉課社会福祉係。電話 585-2793。住宅の耐震診断をしてみませんか。町では木造住宅耐震診断車派遣事業を行っています。建築士が耐震診断を行い、耐震改修計画を策定します。合わせて耐震改修にかかる概算費用を算出します。対象1、所有者、賃借者、購入予定者2、昭和56年5月31日以前に工事に着手した戸建て住宅。その他にも要件がありますので、建設課へ相談ください。木造住宅耐震改修に関する費用の支援措置。耐震診断により、耐震改修計画を策定した方が対象になります。1、全面改修は最大100万円の助成。2. 簡易改修、部分改修は最大60万円の助成。なお、工事費用の2分の1が上限額となります。詳細については建設課へ相談ください。申し込み期限、11月30日水曜までに建設課管理係へ申し込み。問い合わせ、建設課管理係。電話 585-2972。
子どもの人権110番教科週間、法務省人権擁護局と全国人権擁護委員連合会は、8月26日から9月1日までの7日間、全国一斉子どもの人権110番教科週間として、いじめや嫌がらせ、虐待、体罰など子どもの抱える人権問題について電話相談を実施します。相談は人権擁護委員及び法務局職員が応じます。秘密は守られます。気軽に相談ください。なお、教科週間以外の日、土日祝日を除くにおいても、午前8時30分から午後5時15分まで相談に応じていますので利用ください。期間、8月26日金曜から9月2日木曜までの7日間。時間、午前8時30分から午後7時まで。土日は午前10時から午後5時まで。電話、0120-007-110、フリーダイヤル。問い合わせ、福島県地方法務局人権擁護課。電話、534-1994。8月15日の黙祷と半旗の掲揚。8月15日は戦没者を追悼し、平和を記念する日として、日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼式が開催されます。町においても先の大戦で亡くなられた方々を追悼し、平和を記念するため、黙祷と半旗の掲揚を実施します。趣旨をご理解の上、協力をお願いします。式典当日、8月15日の正午、各家庭や職場などで1分間の黙祷を捧げてください。式典当日、各職場などにおいて半旗を掲揚してください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 消費税のインボイス制度に関する説明会。福島税務署では、事業者の方を対象に消費税のインボイス制度説明会を開催します。説明会は事前予約制により、各回とも定員になり次第受付を終了します。なお、会場駐車場は利用台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。課税事業者の方向け、日時、8月30日火曜、10時30分から11時30分、定員18名。免税事業者の方向け、日時、8月30日火曜、13時30分から14時45分、定員18名。会場、福島税務署2階大会議室、福島市森合町 16-6。 申し込み先、法人課税第一部門、電話 024-503-2417。 ハピ福ナビ会員登録料を補助します。町では結婚の希望を叶えるため、婚活をする独身者を支援するため、ハピ福ナビ会員登録料を補助します。ハピ福ナビとは、福島結婚子育て応援センターが運営する結婚マッチングシステムです。結婚を希望される方は、ぜひご利用ください。運命の出会いはそこで待っているかもしれません。詳しい対象要件や必要書類については、町のホームページを確認いただき、申請する方は必要な書類を添付して、福祉課社会福祉係へ提出してください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 個人事業税のお知らせ。個人事業税は、県内に事務所・事業所を設け、物品販売業や不動産貸付業など、法令で定められている事業を行う個人の方に納めていただく県の税金です。今年度課税対象となる方には、県北地方振興局県税部から令和4年8月10日に納税通知書を送付する予定です。 納期限は第1期分が8月31日まで、第2期分は11月30日までの2回に分けて納めていただくことになっていますので、納期内の納付をお願いします。なお、税額が1万円以下の場合は、8月31日までに一括して納めていただきます。問い合わせ、県北地方振興局県税部、電話 521-2692、指定ごみ袋価格改定のお知らせ。原材料価格の高騰により、伊達地方衛生処理組合では、指定ごみ袋の希望小売価格を令和4年9月1日販売分から改定します。ご理解のほどよろしくお願いします。ごみ袋の種類と大きさごとに、税込み希望小売価格、令和4年8月末までと、令和4年9月からが表で示されています。順に読みます。燃やせるごみ専用袋、45リットル20枚巻き、令和4年8月末まで275円、令和4年9月から286円、30リットル20枚巻き、233円、242円、20リットル20枚巻き、171円、178円。資源専用袋、45リットル10枚巻き、124円、129円。30リットル10枚巻き、112円、116円。20リットル10枚巻き、85円、89円。表終わり。ゴミ袋の種類、大きさ、デザイン、枚数などには変更ありません。小売価格は各店舗により異なる場合があります。問い合わせ、伊達地方衛生処理組合。電話 582-2051。 令和4年度国見町屋根台風、風に耐える台風改修事業。住宅屋根に対し全面吹き替え、屋根材を固定する改修を行う場合の改修費用の一部補助について、先日の募集では応募が予定個数を上回ったため、受付を中断しています。募集個数の追加があった場合は改めてお知らせします。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 一人親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業。福島県では一人親の方に対して、福島県一人親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業を実施しています。1、高等職業訓練促進給付金を活用して、養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指す県内の一人親の方に対して、入学準備金と就職準備金の貸付を行うもの。2、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組む県内の一人親の方に対して、住宅支援資金の貸付を行うもの。貸付要件や金額等については問い合わせください。問い合わせ、社会福祉法人福島県社会福祉協議会福祉サービス支援室、一人親貸付担当、電話 573-8200。農業委員会、日時8月17日水曜午後1時30分から、場所役場2階大会議室、問い合わせ農業委員会事務局、電話 585-2890。 教育委員会、日時8月19日金曜午後5時15分から、場所関越大文化センター第1会議室。傍聴希望の方は事前連絡をお願いします。問い合わせ、学校教育課、電話 585-2892。 マイナンバーカード休日臨時相談窓口。まだマイナンバーカードを持っていない方は、 この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。日時8月28日日曜午前9時から午後4時、受付場所住民防災課戸籍係、緑の一番窓口、問い合わせ住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 今月の納期限は8月31日水曜、忘れず納めましょう。町県民税普通徴収第2期、問い合わせ税務課収納係、電話 585-2780。 国民健康保険税普通徴収第2期、後期高齢者医療保険料普通徴収第1期、問い合わせ保険課国保係、電話 585-2785。 介護保険料普通徴収第2期、問い合わせ福祉課長寿介護係、電話 585-2125。 町営住宅定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和4年7月末、定住促進住宅1部屋、子育て住宅2部屋、滝山団地2部屋、板橋南団地、空室なし。問い合わせ建設課管理係、電話 585-2972。 各種相談会、心配事相談、日時9月8日木曜、9月22日木曜午前9時から正午、場所関越大文化センター第2話室、相談員民生児童委員。障害者相談、日時9月20日火曜午前10時から午後4時、場所関越大文化センター第2話室、相談員 NPO 法人響の会。国見町結婚世話焼き人月例相談会、日時9月25日日曜午前10時から午後3時、場所関越大文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 道の駅国見厚かしの里第2弾サマーフェスタ開催中。8月5日金曜から8月28日日曜、道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。
9月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時、当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。4日日曜、医療法人長江クリニック、伊達市保原町中村町 30-1、 電話 575-1118。 医療法人伊藤皮膚科クリニック、伊達市岡前 20-1、 電話 551-1121。 11日日曜、ミツバチ痛みと眠りのクリニック、伊達市宮前 29-1、 電話 572-5328。 18日日曜、松本クリニック郡町矢地追い分け1、電話 582-4800。 19日祝日、柳川病院伊達市柳川町東戸橋8、電話 577-2155。23日祝日、医療法人小野整形外科クリニック伊達市柳川町西戸橋120、電話 527-1055。 25日日曜、遠藤内科医院郡町陣屋 1-6、 電話 582-6788。 当番医が変更になる場合や診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。 戸籍の窓口、6月21日から7月20日受付分、当庁窓口で受付した方で庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。高原ゆいちゃん、しのぶさん、ゆきこさん、板橋。お悔やみ申し上げます。赤坂豊治さん、90歳、山崎宮舘。斉藤金次さん、96歳、石本田原。牧野昭一さん、88歳、宮町北。山木高夫さん、78歳、徳江北。熊坂博正さん、60歳、内屋西。菊池福さん、88歳、石本田原。鈴木義雄さん、73歳、川内。今野秀夫さん、88歳、泉田下。斉藤初さん、101歳、徳江北。佐藤弥生さん、93歳、国見の里。鈴木正隆さん、84歳、川内。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和4年6月30日現在、住民基本台帳人口。人口8480人、前月比マイナス3人。男4083人、前月比プラスマイナス0。女4397人、前月比マイナス3人。世帯3402世帯、前月比プラス10世帯。8月、国見カレンダー。8月、9日火曜、広報国見8月号発行日。国見っ子わんぱく広場夏祭り。地域学校共同本部運営委員会。10日水曜、国見っ子わんぱく広場夏祭り。12日金曜、子ども司書活動手作り絵本。17日水曜、ニコニコ相談会、粗大ごみ収集日。18日木曜、生き生きサロン第2、午後1時半から、3歳6ヶ月児健診、子ども司書活動手作り絵本。21日日曜、県民の日無料開放。22日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。23日火曜、生き生きサロン石本田、午後1時半から。24日水曜、生き生き子育てクラブ。25日木曜、生き生きサロン大江田、午前10時から。生き生きサロン泉田中、午後1時半から。乳幼児健診、3ヶ月、9ヶ月。ブックスタート。26日、金曜。生き生きサロン、現像山。午前10時から。28日、日曜。青少年健全育成剣道大会。29日、月曜。生き生きサロン、高木。午後1時半から。9月、1日、木曜。生き生きサロン、つかの目、午後1時半から。2日、金曜。生き生きサロン、第4、午後1時半から。3日、土曜。少年仲間づくり教室、温活。4日、日曜。温活、ブラックボトムブラスバンド。5日、月曜。生き生きサロン、川内、午後1時半から。文化センター休館日。6日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時半から。7日水曜、生き生きサロン太田川、午後1時半から。粗大ごみ収集日。8日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時半から。
夢に向かって、なりたい私になるために、大月由依さん、建北中3年。私の今の夢は、理科の先生になることです。教わっている先生がとても親しみやすく尊敬できるので、なってみたいと思うようになりました。最近では、情報関連、IT 系の仕事にも興味が出てきました。将来なりたい職業はこれからも変わると思っています。その時その時のなりたい私になれるように頑張りたいです。また、英語は将来において必ず必要になると思います。私は英語が苦手なので、最近は特に問題演習に力を入れて苦手意識を克服できるように頑張っています。今後は積極的に人と関わって社交性を身につけていきたいです。受験勉強があるので忙しいですが、時間があればボランティア活動もしてみたいと思っています。最近では家事を少しずつ手伝えるようにもなってきました。まずは自分自身を納得させられるような大人になりたいです。そしてなりたい私になることができたら、どんな職業であっても、周りの人を助けてあげられるような存在になりたいと思っています。写真。生徒会で会計を務める大月由依さん。なりたい私になれるように頑張ります、と力強く話してくれました。その姿に未来への大きな可能性を感じることができました。説明。大月由依さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第13回。短い手紙。コロナワクチンを打ってから具合が悪い、謝ってくださいという短い手紙が届く。文字から高齢かなと。調整を批判する匿名のハガキや手紙はあるけど、この手紙には名前と住所が書いてある。心を疲れる。事務方は慎重に対応をと言うけど、訪問を決める。前もって訪問を伝えると、本人や家族が気を回すかもしれないから連絡しないことに。尋ねると、綺麗な服を着て綺麗な顔でベッドにいる。ふっと、日頃の家族の心遣いを感じる。心が温かくなる。訪問の理由を伝え、様子を尋ねる。95歳、3回目の接種までは何ともなかったのに、4回目の直後に高熱。それ以来ベッドから離れられない。外へ出たり、庭を眺めたりしてたのにと。家族は、接種後に具合が悪くなったのは間違いないことだけど、接種が原因かどうかはわからない。まして、接種は国が決めたこと、町が謝ることではないと言ってくれる。でも、できていたことができなくなる。その悔しさを想像すると、いたたまれない。やっぱり、申し訳なさと切なさが募る。みんなに、予防接種など不要の、穏やかな日常が早く来ないものかと心から思う。引地誠。高齢者にワクチンを接種している様子の写真と、引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。